ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年12月11日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2021の授賞式が行われ、佐賀県立唐津東中学校3年脇山遥さんが中学生部門の優秀賞を受賞しました。本日はその作文をお聞きください。私たちにできること。佐賀県立唐津東中学校3年脇山遥。北朝鮮の拉致問題という言葉を聞いて、私は何のことなのか分かりませんでした。またずっと昔のことなのだろうと思いました。しかし「めぐみ」というアニメを見て、いろいろなことを知ることができました。まず北朝鮮の拉致問題は昔のことでも自分には完全に無関係ではないということです。たった40年ほど前の出来事で、私たちの親世代の方々が拉致されているのです。未だ拉致されている方もいて、その方やその方の家族の気持ちになってみると、言葉では表すことができないほどの悲しみに襲われました。そこで私は、日本の人たちはそのような拉致されている方に対してどのような取り組みをされているのか調べました。私が一番印象に残ったのは、北朝鮮へ向けて行われるラジオ放送です。潮風やふるさとの風といった調査会や日本政府が取り組んでいるものでした。実際に現地で聞いて、今は日本に帰国されている方の中には、ラジオから日本語が聞こえてきて感動した、やニュースなどの情報だけでなく日本の歌が聞けて嬉しかったと話した方もいるそうです。私も少し YouTube で聞いてみました。そこでは現在拉致されている方の名前を読み上げられた後、今拉致されている方で生きていて名前が呼ばれていない方、その方も自分では拉致被害者であるということが分かっているはずですといった内容が流れていました。このほんの少しのラジオの一部分からでも、拉致被害者の方がどれだけ心細く思われているのか想像がつきました。私と同じ日本人の方が苦しい思いをされていると考えると、とても心が痛みます。私たちにできることはないのでしょうか。考えてみると、直接的に拉致被害者を救うことは中学生には難しいと思うけど、今ある生活でできることは見つかると思います。まずはこの事件について知って、みんなと意見を共有することです。決して遠い話だとは言えないこの事件、 今からの日本を担っていく私たちは忘れてはならないことだと思います。積極的に意見を交わすことで、大人になってから行動に起こしたりもできるのではないかと考えます。次に、今ある生活を大切に生きることです。当たり前の生活を奪われてしまった人がいるのだということを忘れてはいけないと思います。生まれてから想像を絶するほどの苦しみを味わわずに生きてこられたこと、学校に通えているということ、家族と幸せに暮らしているということ、今の生活すべてに感謝し、大切に生きていきます。拉致被害者の方全員が日本に帰国されて楽しい日々を送られる日が来ることを願います。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月12日に、ハワイのホノルルで日米韓、3カ国の外相会談が開催をされました。日本からは林芳正外務大臣、アメリカからはアントニー・ブリンケン国務長官、そして韓国からはチョン・ウィヨン、外交部長官が参加をいたしました。2017年、2月以来5年ぶりに、共同声明が、今回の外相会談では発表をされたわけでありますが、5年前と比べて、変化がある。5年前の共同声明は、北朝鮮の非核化の問題、あるいはミサイル問題についての、3カ国の協力というものに、焦点を当てるものであったわけでありますが、今回の共同声明というのは、より広い問題というものを対象にしていた、その協力の対象ということになっていたかと思います。特に、台湾海峡の平和と安定の維持ということの重要性ということが、今回の共同声明には伝われましたし、またウクライナ情勢、ロシアの軍事侵攻の可能性というものへの懸念というものも、この共同声明に今回は明記されました。すなわち中国やロシアといった権威主義体制の対抗姿勢といいますか、その協力姿勢というものが提示されたと、打ち出されたと言っていいかと思います。それが今回の共同声明の特徴であったというわけでありますが、この3カ国の共同声明に対して北朝鮮は特に反応をいたしませんでした。ここは非常に興味深いところであるというわけでありますが、なぜ北朝鮮はいわば沈黙を守ったのかということになりますが、まず最初に考えられる理由としてはですね、この共同声明は当然のことながら1月に北朝鮮がミサイル発射を続けたことに対して強く非難をいたしまして、非常に深刻な懸念というものを日米韓3国が表明するということになりましたが、しかし同時に北朝鮮に対してですね、対話に関与しようと、対話をするようにということも求めて、前提条件なしで北朝鮮と会うという姿勢というものを依然として日本もアメリカも韓国も保っていることを 再確認をいたしました。まあ、特に韓国は、まあ、南北対話に依然として熱心な姿勢を示しましたし、まあ、日本も共同記者会見の席で林外相はですね、岸田総理が金正恩総書記と直接会って話をするということに意欲を持っていることも再確認をいたしました。まあ、そういう姿勢は、まあ、北朝鮮にとってみれば望ましいということになろうかと思いますが、まあ、それよりもより重要な点でありますが、これは先にも述べましたように、今回の共同声明の特徴というのは、北朝鮮の核・ミサイル問題だけではなくて、中国、ロシアへの懸念というものが明確に示されて、それへの3国の協力というものが謳われたというところにあります。特に中国に対して台湾海峡の平和と安定というものが非常に重要だということが、またそういうメッセージを日米韓3国で送るということになったわけでありますが、ここは韓国が非常に中国に対して厳しい姿勢を取ったと言っていいかと思います。昨年の5月21日に米韓首脳会談の席で、まあ、初めて韓国はこの台湾海峡の平和と安定の重要性というものを、まあ、認めるといいますか、公に言うようになったわけでありますが、まあ、それが今回の日米韓三国外相会談で再確認をされたということになります。まあ、この点は中国にとってみると相当不満といいますか、韓国に対してですね、やはり不満を持つ、韓国が中国に傾斜するということへの期待も持てなくなるとこういうことが言えるだろうと思いますし、まあ、それで重要なのは、実は今年は、中国と韓国は国交を樹立して30年目にあたる年ですから、一つの節目な年でありますが、まあ、この30周年ということで、中韓が接近をするということが、難しくなっているということが言える。まあ、このことは北朝鮮にとってみると大変歓迎される動き、北朝鮮にとってみると安心ができるということになるわけでありますので、今回の日米韓外相会談、その共同声明を見ていればですね、中韓接近というのが難しくなったということがわかるわけでありますから、それで北朝鮮としても特にこの今回の日米韓三国の外相会談あるいは共同声明を非難するという、まあ、そういう必要を感じなかったんであろうと、そのように解釈できるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9455kHz など、 夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。